じゃあ一言祈って始めましょう。愛する天の父様、今日この LT の時間を感謝します。どうかこれからあなたの御言葉を見続けて、私がこの基礎勉強会 の最後の方になるんですけども、どうか特にあなたが私のエクレシアに与えているビジョンが今日この時を通してもっとはっきり見えるように、この時間を祝福してください。すべて感謝します。愛するイエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さん、今日は第13課ですね、エクレシア理念と方向性とビジョン。来週は10課で2回続けてその偶像礼拝の勉強になるんですけども、特に日本の物識とかね、いろいろな複雑なことがあって、それが来週と再来週で、それで基礎勉強会が終わります。今日は第13課を一緒に見たいんですが、最後の方ですね、この恋愛講座の直前ですけども、エクレシア理念とその説明というところから、このエクレシアがその開拓された時から、私たちは本当に一番最初から目指したのはこの、新約、ね、の時代、使徒の働きがに見えるその教会になろうと思いました。そして最初からその小グループと、あとで一対一もある程度この本当に最初から実行してきたんですけども、だんだんそれがもっと明確になって、でも方向性は本当に基本的に初めの時からずっと同じ方向性が続けています。じゃあまずこの最初のところ、高橋さんちょっと読んでくださいますか。この一番最初のこの 1のところ、
全てを尽くしてるやつですね。はい、じゃあ一応じゃあ第13回エクレシアの理念方向性、エクレシアの理念とその説明、1、すべてを尽くして誠の神を愛し礼拝する、A、毎日が礼拝、日々聖霊に満たされて賛美と祈りの生活をする、 B、神との親しい関係づくりを日々強めていき神の本当の姿を知っていく、 C、セルグループ礼拝とセレブレーション礼拝で神をもっと深く知り、礼拝するために全員が両方に参加する。
じゃあここでまず今私たちがちょっとこの理念の形を少しだけこの言葉遣いを変えて、誠の神を知り、神の家族と共に成長し、誠の神を知らせると、もっと愛のことを強調するために、誠の神を愛し、神の家族を愛し、共に成長し、また全ての人々に神の愛を、神様の愛を分かち合うというね、誠の神の愛を分かち合う、結局誠の神様のことを知らせることがその神様の愛を分かち合うんですね。もちろん言葉と行動によって神様の愛を分かち合っていくということです。じゃあ今日はですね、この理念も最近ちょうど総会もあって、私も改めて見たんですけども、でも今日はあまり普通はあまり読まない聖句と、改めてちょっと強調したい聖句をちょっとメインにして、まずですね、皆さんこの1のところに、すべてを尽くして誠の神を愛し礼拝するというところを、イザヤの43の21はとても大事な言葉です。ちょっとスクリーンを見てください。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。だからこれがとても大事な言葉ですね。結局何のために私は作られた、これが特にイスラエル人に向かって、でも今私たち神様の民ですから、なぜ私は作られたのかという、神の栄誉を述べ伝えるために作られた。だから私たちの生き方と言葉を通して神様の素晴らしさを述べ伝えるというね、それが私たち作られた目的です。 アメリカでこの5つの目的という本が、今までノンフィクションの中で、この世界の歴史の中で一番ベストセラーになったみたいですね。そういうタイプの本の中では、本当に今までの一番大きな、その一番数多く出た本みたいですね。でもその本の一番最初は、It's not about you と書いてあるね。人生はあなたについてじゃないんです。It's all about God と書いてあるね。この結局生きることは私のためじゃなくて、すべて神様のためだと。まあどうしてもね、私たちが全部自己中心、人間中心になってしまうんですけども、でも結局私が作られたのは私が幸せになるためじゃないんですね。私が作られたのは神様の素晴らしさを表すために作られた。そしてそのために生きるようになったら結果として幸せになる。だけども、自分の幸せのために生きるとしたら結局自己中心で本当に幸せになれないんですね。だから、まあでも自分を忘れて十字架につけられて自分が死んでキリストのために生きる、本当に全て 100% 身を委ねたら、そうすると結果としては本当に幸せになるんです。でも It's not about me ね、私についてじゃないんです。神様のために私が生きています。後でローマの12章の1節と2節じゃお願いします。
そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
まあ、とても有名な聖句ですけども、今日は改めて強調したい理由は、まあ、結局これが日々のことですね。日々私たちが改めて自分の体を神に受けられる清い生きた生贄、生きた供え物として、普通の生贄を殺されたんですけども、でも私たちがこの生きた、生き続けるだけども 100% 捧げて、それを日々ですね、これはあなたの、まあ、霊的な礼拝は、なんかこのギリシャ語の言葉が、これはあなたの当たり前の礼拝だとかとも言えるし、どっちかという意味ですけども、でも、これが普通のクリスチャンの姿であって、日々ね、改めてクリストに全てを捧げて、日々、神様に自分の全てを捧げている姿が生きる方法です。それから皆さん、1の、ABC のところで、C のところを、この、セールグループと、セールグループの礼拝と、セレブレーション礼拝で、神をもっと深く知り、礼拝するために全員が両方に参加する。まあ、これがこれからちょっと特にこの、ローム、人の働き、ごめんなさい、人の働きの2章、42節から47節ですね。ここは、いくつかのことをちょっとポイントアウトして、ちょっとじゃあ高橋さんちょっと読んでくださいますか。ちょっと途中で話すかもしれません。
はい。はい。そして、彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。
まあ、ここは、ペンテコースの日にペトロがメッセージしたら、3000人が救われて、そして3000人その日に、バプテスも受けたんですね。で、その次はこう書いてあるんですね。彼らは人たちの教えを、まあ、これがもちろん、人たちの教えはこの新約聖書の土台ですね。だから、聖書を固く守り、交わりをし、パンを裂きは、まあ、おそらくこれがその主の晩餐、まあ、食事、普通の食事もパンを裂くんですけども、まあ、主の晩餐とか食事を共にして、そして祈りをしていた。まあ、だからこれが、クリスチャンの共同体の根本的な、内容ですね。聖書、交わり、主の晩餐、食事、そして祈り。だから、これを実行するためには、やっぱりこの大きな集まりも小さい集まりも両方必要だと思いますね。まあ、迫害の時に大きな集まりがなくなって、小さい集まりだけ残るんですね。だから、それが、 もう新約聖書もそうだったけど、初めはここに書いてあるように神殿で集まったんですけども、でも後で追い出されて、宮から追い出されて、家だけ残ってた。そして新約の時代はずっと200年ぐらいの間に、200年以上、基本的に建物が、専用建物がなかったんですね。やっぱり神殿はこれですね。今日のメッセージもあったように。それが神殿だから、建物がなかった。だけども、後でだんだんだんだん、クリスチャンたちが活動するのが許されるようになったら、またその、まあ、専用の建物がだんだんまた作られるようになったんですね。じゃあ、ちょっと続けて、43節お願いします。
そして、一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして、資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日、心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
そう、ここで毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事をしていた。まあ、パンを裂きはもしかすると、まあ、同じこと言ってるんですけども、その中の、主の晩餐も含まれていたと思いますね。そして、ここで回数は面白いですね、毎日。じゃあ仕事はどうしたかとかね。でも、これがやっぱり、毎日みんな集まることできなかったですね。もし信者がもう最初は3120人ぐらいだったんだけども、でもどんどんどんどん増えて、でももしかすると毎日1000人ぐらいね、わかんないけど、そのローテーションで働いたり集まったり、まあ結局でも、共同体になったんですね。ここでもちろん資産とか持ち物を売って、それぞれの必要に応じて分配していた。まあ結局全部共用にするようになったので、だから、このような集まりは、交わりにすごく弱いですね。一番最初の四つのことが、聖書、交わり、食事と主の晩餐と祈り。だからこのような集まりは、聖書はここで語られるんですね。だから力強い説教とか、だからこういう大きな集まりが、もちろんそれも家庭集会でもできるんですけども、でも両方できるときは、まあ最高だと思いますね。また大勢集まって、綺麗な音楽があって、みんな一緒に賛美すると、もうそれも本当に励まされて、強められて、だからその賛美の部分と、御言葉のメッセージが、やっぱりこういう大きな集まりが必要です。で、この二つのことですね。でも交わりと食事が、まあ祈りもできるんだけど、やっぱり小グループの方が祈りが、もっとみんな祈れるんですけどね。大勢がと、まあもちろん生きて全部みんな一緒に祈ったら大丈夫ですけども。でも、だから大きな集まりと小さい集まりで両方がないと、この生き方ができないんですね。本当に両方必要です。だから、交わりと、まあここでね、こういうふうに並んで座ると、まあ、皆さんのお互いの頭の後ろしか見えないんですね。なんかそれがあんまり交わりがにならないんです。だから、やっぱり小グループが必要で、もその家庭集会の形だったら、聖書が一番、教えるこの礼拝の仕方ですけども、でもやっぱり大きな集まりも、特にメッセージの語りはとても大切と思いますね。だから、日曜日の午前中プラス、少なくとも週1回ね、もう一つの集まりで、とても大事だと思います。まあ、それがこの新約時代の生き方ですからね。じゃあ続けて、今プリントに戻って、皆さん2番目のところ、神の家族を愛するということ。
2、神の家族を愛し、共にイエス・キリストのようになっていく。A、神の家族の中にあっても、自分のクリスチャンホームをまず優先して豊かなクリスチャンホームを作っていく。各クリスチャンホームは一つの小教会だから。
まあ、このところがエペソの5章、6章、第一ペテロの3章、全部そのクリスチャンホームについての教えですね。妻の責任、夫の責任、子供の責任、親の責任、そこに全部書かれています。じゃあこの B のところをじゃあお願いします。
B。
ごめんなさい、A ですね。じゃなくて B ですね。ごめんなさい。
はい。 B、お互いの深い関係づくり のためと宣教するためにセルグループに参加する。1、活動、括弧1。
Okay, じゃあそこでちょっとごめんなさい。ここで皆さんこの聖句をちょっと皆さんじゃ声を出して一緒に読みましょうか。この第一コリント14の26ですね。はい。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょうか。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり、教えたり、読書を話したり、威厳を話したり、解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。面白いことは、私が知っている限りは、新約聖書の中で、礼拝の時に何をするかとはっきりした指示はここだけですね。いろんな例があるんです。例えば、パオロが次の日旅するから、真夜中まで話したら、窓から一人の青年が落ちて死んでしまって、パオロが祈ったらね、その人が回復して、だからいろんなそういう礼拝の場面があるんですけども、でも集まるときにはどうするかっていうと、はっきりした礼拝の教えね、こうしなさい、ここだけだと思いますね。で、ここ見るともう本当に勝手一周回ですね。結局、セールグループです。小さい集まりで、で、みんな参加するんですね。それぞれ人が賛美したり、教えたり、黙示を話したり、威厳を話したり、解き明かしをしたりする。だから、新約聖書が目指している礼拝は、万人祭祀ですから、だからみんな参加するんですね。一人がここの前で話して、みんなが黙って、ただ受けるだけで、それがどんどんどんどん宗教化されると、カトリック教会のようにその神父を通して神様につながるという、まあ、本当の万人祭祀よりも、だから宗教改革の時は万人祭祀を強調した理由は、カトリックとか伝統的な古い教会が大体ね、全部もう全部一人を通して、その全てその祭祀を通してするこの神父ですね。でもそれではなく、私一人一人は祭司であって、だからみんな教えたり、それぞれ教えたり、だから聖霊が動いたら、じゃあその人が聖書を開けて、ここから教えがあって、また他の人も別のところから教えがあって、まあみんな参加するんです。まあ、それが聖司が目指しているんですね。まあだからそれが、さっき話したように、理想的なのは、人の働きのように、宮で集まって、そこでね、力強いペトロが、このダイナミックなメッセージをして、みんな感動して、でも後で家に行って、この交わりをしていながら、メッセージがすごく良かったね、この予言がまだ思い出さなかったんだけど、ザカリアにもこう書いてたね、とか。だから、それで、みんなそういう交わりをして、話して、そして食事をして、主の晩餐をして、この主、イエス様の死を、思い出す。まあ、それが当時の、状態でした。だから、やっぱり、両方が、私たちが強調して、できるだけこの教会の全員が、大きな集まりも、そして少なくともその一つのそのセールグループにも属するようにですね。そこで、本当のこれを実行できるようになって、そして、細かい牧会のケアといろんな助けもそこでもらえれるかですね、この少人数の中で。 OK、 じゃあそれ続けて、じゃあ1からじゃあお願いします。
はい、括弧1、聖霊の賜物を通してお互いに愛し合い、許し合い、助け合い、すべての良いところを分かち合う。括弧2、弟子作りを通して互いに成長する。
これが大宣教命令ですね。このすべての国々を弟子としなさいと書いてあるんです。
はい、かっこ3、失われた魂への情熱を主から受け、祈り取りなしして共に救いを伝える。
そこで全部ここでこのセールグループの中の活動ですね。みんなそのセールグループの中に参加して、家庭的な雰囲気で神の家族として活動する。まあ、ここでルカの19の10節はこのザーカイの話で、このイエス様がこのご自分のことについてね、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ね、町、エリコで一番嫌われた人かもしれませんけども、ザッカイがイエス様を本当に愛して、 そして彼を救うために探しに行ったんですね。そしてザッカイが、まあね、木に登った面白い、背が低い男だったんですけど。その次は、第一テモト2の4も私たちもあまり読まないんですけども、私たちは神に認められて、福音を委ねられたものですから、これ面白いですね。それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。まあ、これがすごく大切ですね。私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。人を喜ばせようとしてのではなく、他のところでパウロが自分じゃなくてみんなを喜ばそうとすると書いてあるんです。だから、両方ですね。時によって良い人をもちろん喜ばそうとして、相手の奴隷となって、主に導く。だけども、人を喜ばす前に、まず神様を喜ばしたいからね。それが一番ね。だから、例えば人を恐れて、だから言うべきこと言わないでとか、そうじゃなくて、やっぱりまず神を恐れて、それで、人々を喜ばす。OK、ここまで皆さん何か、ちょっと、セアルグループのことについてちょっと終わらせましょうね。その、セアルグループの活動の目標は、こうして性質と行動がイエス様のようになっていく。イエス様の性質はこの聖霊の実ですね。愛、喜び、平安。それがイエス・キリストの性質です。イエス様の行動はこの聖霊の賜物、人々を癒したり、御言葉、福音を述べ伝えたり、貧しい人を助けたり、心の癒し、体の癒し、これが全部イエス様の行動ですね。そのために聖霊の賜物が必要です。だから、神の家族となって、そこで本当に賜物が生かされて、どんどんどんどん、お互いの必要性に応じて賜物が与えられて、今日集まりの中で誰かちょっと病気だったら、じゃあみんな心を合わせてその人のために祈って、そこで聖霊の賜物が与えられて、その人が癒される。それが目標ですね。だからその場その場でその必要に応じて賜物が生かされて、人々の必要が満たされます。ここでイエス様の聖霊の実は、このイエス様の性質ですね。聖霊の賜物がイエス様の行動。私はいつも to be and to do と書くんですけどもね。イエス様の性質は私の to be。で、私のこのイエス様の行動はこの私の to do ですね。じゃあ3番目の方に行きましょう。じゃあお願いします。
はい。3。すべての人を愛して、より多くの人々に役に立つ。えい。各セルグループのアウトリーチグループ、イベント、また個人の活動を通して聖霊に導かれて行う。B、人をトータルとして見る。霊、魂、体。1、罪の許しと永遠の命と霊的なケア。2、心の癒しとケア。
これが魂の部分ですね。
3、体の癒しとケア。
はい、
C、優先順位。1、家族、友人、親戚。2、日本。3、世界。
まあ、ここの優先順位に関しては、使徒の働きの1の8は、このエルサレムからという、どんどんどんどん広がっていくというですね、この優先順位があるんですね。だから、イエス様がこれも大宣教命令の一つの時だったんですけど、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、使徒の働きの1章、これは5回目の大宣教命令ですね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、彼がその時はエルサレムにいたので、エルサレム、ユダヤ、その地方、サマリア、さらに遠いところで、および地の果てまで私の証人となります。あとでこの優先順位もガラテの6の10じゃお願いします。
ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。
これが優先順位ですね。まず神の家族、それからすべての人。じゃあ皆さん、ここまで何か質問ありますか？これが結局この エクレシアの理念ですね。神を愛する、神の家族を愛する。だから、まず、信仰の家族ですね。2番目は。それから、すべての人を愛する。まあ、イエス様が、神を愛する、隣人を愛することが聖書を全部まとめるので、だからそれが私の教会の理念になってるんですけどね。聖書を全部まとめる言葉ですから、一番中心的なところですね。神を愛する、神の家族を愛する、すべての人を愛する。まあ、何か皆さん、付け加えたい言葉か、強調したいこととか何か質問ありますか？何でもどうぞ。大丈夫ですか？
ちょっと関係あるか分かんないですけど、似たようなことで、なんだっけね、ジーザス・アザーズ・ユアセフ。
あ、そうです、ジョイね。
思い出しました。ジョイになるね。頭文字を合わせると。
そうですね。
あとはね、もし、神様ね、優先するようになければ、自分の家族、教会の家族も、自分の家族、外の人も愛することできない、
ね、そう
ですね、すごい神様の親しい関係があれば自分の心を神様として変える、
そうね、そう本当にそうですけど、だから今日のメッセージのようにこの日々のディボーションとか本当に神様との愛の関係をどんどん深めないとね、もう結局そこには無限の愛の源ですから、そこで差し込んでないと、どんどんどんどん自分が枯れてしまいますね。でも差し込んでるなら、もう日々ね、聖霊の力によってリフレッシュされて、神の愛を実感して、御言葉によって強められて、そしてクリスティンが言ったようにね、この優先順位を守っていけるんですからね。そう、自分ができないから十字架につけられてもらったそう、アメン、アメン、そう本当にね、十字架につけられる毎日改めてつけていただくのは唯一の方法ね、イエス様に任せて
聖書の箇所で第1テモテの2の
4、あ、はい、戻りましょうか。
第2テサロニケだと思います。
いや、テモテだったと
ね。
そう、これが。
そう。
そう。ここでも今はそのテモテから取ったんですから。
そうなんですか。
そう。あ、本当。もしかするとじゃあ間違ったかもしれない。
テサロニケかもしれない。
あ、本当。
おお、不思議。
あ、本当。じゃあ第一手元ちょっと出してくれますか。
第一手元の2の4は、ですね、
近くにあったから、じゃあそこでクリックしてしまったみたいね。あ、でもそうかもしれない。僕はその手元書くの場合、僕は書く部分ですから。
ああ、
手で書いて。
ちなみに第二手元の2の4は、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。
まあ、両方福音と関係しているけど、そっちの方がだと思います。もう一回じゃあ読んでください。第一手元2の4。
神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。
そうですね。確かに。その成功でした。すみません。でもこっちも関係しています。そう。OK。じゃあ続けましょう。33ページですね。皆さんも同じページですか ?33。大丈夫ですか ?33。今日はこの、今ちょっと強調したいのは、この、まあ、結局そのセールグループ、まあ、こっちはこのハートのところが、まあ、結局 MDA、のビジョンですね。教会が優先したいところですから、じゃあ頭のところから少し高橋さんちょっと読んでくださいますか。
はい。エクレシアの方向性とビジョン。1、目標。イエス様と協力して、可能な限り聖書が目指している地域エクレシア各教会に近いエクレシアを作り上げる。2、聖書が目指している教会エクレシア、聖書に見える 小グループと大きい集会ということを実行するために私たちは純粋な細胞セルグループ教会となることを目指しているというのは人間の体全体の DNA が各細胞に含まれているのと同じようにキリストの体であるエクレシア全体の DNA が各セルグループに含まれるということです。エクレシアの DNA というのは教会エクレシアのエクレシア理念です。誠の神を、知り神の家族と共に成長し誠の神を知らせること。3エクレシアの活動の優先順位。エクレシアの理念に出てくる優先順位を守るために私たちは次の活動を優先しようとしています。
OK、 ここでもう一回この人の働きに書いてあるように皆さんちょっと2-46節もう一度見てください。ここですね。そして毎日心を一つにして家に集まり家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にした。食事を共にしていた。そして神を賛美して、だから家でも宮でも両方集まり続けたんですね。だからそれがそして各細胞にはだから素晴らしいですね。細胞にはこの同じ DNA があれば、その一つだけの細胞から、また細胞が、どんどん増えて、倍化して、成長し続けられるんですね。DNA が全部入ってるなら。だから面白いことは、私が、キューバで、中国と同じように、キューバも、法律によって家庭集会が許されるけども、30人を超えてはいけないという法律があるみたいね。まあ、ずっと共産主義の時代。そして、それが神様によって用いられて、結局30人超えるとまた違う人の家も開かないといけない。だからそれで、どんどんどんどん増えて、もうクリスチャンがどんどん増えましたね。まあ、中国同じことですね。結局、公の建物がある時代、今はどんどん今、許されるようになっているんですけれども、まあ、これも地域とか地方によって、ある地方が最近またちょっと改めて厳しくなったところもあるみたいけども、でも結局家庭集会だから、後で割と静かにしないと見つけられないとか、地下運動ですからね。だからそうするとどんどんどんどん広がるね。まあ、結局1949年、中国が、共産主義になった時に、すべてのクリスチャンが、100万から200万両方来たことあると思いますけども、もしかすると福音的は100万ぐらい。まあ、全部すべてのクリスチャンが200万ぐらい。でもこの49年から今日までは、今は1億ぐらいになっていると思われているんですね。だから100倍か、まあ、50倍か、とにかく宣教師が1949年から宣教師がみんな追い出されて、中国の教会はどうなるか、みんなすごい心配してたんですけども、でも、その始まったその DNA が、すごい良かったから、だからそれが倍化して、倍化して、倍化して、もう全国にね、そういう、本当にすごいそのハウスチャーチのネットワークで、だからその DNA がそこに本当に健全なセールグループであったら、それが自然に増えるんですからね。だからそれが本当にそして、その DNA はやっぱりここに書いてあるようにですね、聖書、交わり、パンを裂き、この共に食事する、また主の晩餐を行って、で、祈りをする。だから祈りもすごくもう根本的な一部ですね。だからそれは、またこの神を愛する、神の家族を愛する、すべての人を愛するその DNA で、もうどんどんどんどん増えていくというね、だから素晴らしいですね。まあ本当に公の集まりができなくなっても、しっかりしたセールネットワークがあれば、もうどんどんどんどん健康的、さらに健康的になるかもしれないね。まあ、クリスチャンが迫害されると、時々もっと健康的になるみたい。この、結局、霊的な戦いだともっと認識するからね。今、この平和ボケの稽古あるんですからね。全部 OK、OK、OK とか。だけども本当は今でも霊的なすごい霊的な戦い最中だけどもなかなか私たちは気づかない時があるからね。こういう平和冒険の時にね。 OK、 じゃあこれで皆さんここに書いてあるようにまず神の国から始まって それからその地域の教会、それからセアルグループ、そこで、そうですね。で、一番中にはこの一対一のことですね。ちなみに下のところをじゃあ高橋さんちょっとお願いします。
はい。神の国の中心は地域教会エクレシアであり、地域エクレシアの中心はセルグループであり、セルグループの中心は1対1のキリストの弟子作りである。
これが一応私たちがその強調していきたいということですね。OK。まあ、エクレシアの選挙、このさっきの、そうですね。まあ、今じゃあその次のページの、この図については何か皆さん質問かコメントありますか？まあ、ここでかなり私が強調してきたんですけど、その地域の教会の中では、その心臓の部分がセアルグループであって、そのセアルグループの心臓がその一対一の弟子作り、ということを私は目指しています。で、本当に一人一人が個人的なケアを受けて、クリストの弟子に成長して成長していけるように。まあ私たちもこれからですね、誰でもイエス様を信じたらすぐ一対一のケアがもらえたら、そうするとその人も個人的な助けもらって、また持ってる疑問が、もしいろんな、ね、教会はこの部分がちょっと変じゃなく、献金についてわからないとか、自分が持ってる疑問が、だんだん大きくなって、だんだん教会から消えていくんじゃなくて、だんだんね、その本当に信頼関係があって、何でも聞ける相手だったら、疑問がそこで解かれて、自然に何でも聞けるとかね、話せるとか、そういう状態がすごく大切と思いますね。他に何か、コメントか質問ありますか？じゃあその34ページの方に行きましょうかですね。エクレシアの宣教。じゃあお願いします。
4、エクレシアの宣教。地域ビジョン。えい、関東地方のあちらこちらにエクレシア誕生。救われた人々の住居による。B、大きい都市の大きいエクレシアで訓練を受けた兄弟姉妹が田舎の小さい町や村にエクレシアを生む。チームを組んで派遣する。C、エクレシア開拓時に必要ならばサポート組織として英会話スクール、温泉、喫茶店、旅行会社、音楽教室、相談室など、カウンセリング、結婚の相談室などとかですね。はい。
まあ、とにかく何でも福音をその伝えるために働きがあって、私たちはですね、前はこの例えばこの船橋の開拓の時には、私と一番、私よりも、先にエイミーという宣教師が手伝って、そこで、後で他の宣教師も一緒に手伝ったんですけども、今、いろんなことを私たちも経験があると、このチームを組んで、今度、どこに新しい開拓をするときには、もっと人々をやっぱり一緒に使わしたいんですね。だからその、母会の夫婦があって、でもそれプラス、できれば、まあ、6人から10人ぐらいの大人が一緒に行って、そうすると、お互いに助け合うことができるんですから、本当に2人だけ行くと、賜物の限界もあるし、いろんなことが限界がありますね。でも、共にいろんな賜物があって、そのチームとして始まるとすごい助かりますね。まあ、だから今表参道の開拓は、ブラジルからその、まあ、5つぐらいの家族が来て、まあ、アメリカ人とブラジル人のミックスですけども、でもそのぐらいのリーダーたちが集まると、本当に強い開拓ができるになりますね。今は多分私たち、のぼりとは次、特に強調したいところが、平塚には、岸田さんがそのうちに平塚に新しい教会を始めたいんですね。まあ、だからがもう今もうすでに若者6人ぐらい毎週、こっちに自分の娘さんたちの3人と、あとで他の若者も連れてきて、でもこれから、もう一人の彼の職場の仲間も今最近イエス様を受け入れて、だからだんだん向こうの人たちが救われているんですけども、でも後でそのうちには本当に一番いいのは、エクレシア、この上りとからも、 あの2組ぐらいの、まあ、家族がそこにもう引っ越してね、一緒にあのできれば一番素晴らしいと思いますね。そうするとあのちゃんとしたチームの形でこれから考えていきたいんですね。そうするともっと強く、またもっと早く成長もできると思いますね、その場合は。あとでこの社会のビジョン、じゃ高橋さんちょっとだけお願いします。
はい、社会ビジョン、日本のリーダーを目指す、地の塩、世の光として、ビジネス、アート、スポーツ、社会人として、
まあ、結局あの私たちがみんな祭司ですから、あのどんな会社にでも私が主のしもべとして、主の祭司としてそこに使わされているから、だからその会社の中の、あのその会社は私の宣教地となります。そのスポーツ界が私の宣教地になります。もうどんなことでもね、アートであっても、本当に私は地の塩を通して社会のすべてね、本当にそのうちには政治家たちもね、もっともっといろんな福音的な政治家も必要です。だから神の光を社会のあらゆる分野に私も発見しないといけないんですね。まあ、それが私のビジョンです。だから本当にどこに使わされたとしても、私が祭司である、ここで神の働きをする、神の栄光を表す。そして仲間たちをこのイエス様に紹介して、イエス様の方に導いていきたいというね。まあ、それが本当に私のビジョンです。で、海外ビジョン、じゃあお願いします。
海外ビジョン。あらゆる国の人々を弟子とし、そして特に福音がまだ届いていない民族への宣教の働き、祈り、サポートと人を使わすことによって、ランプン人ワールドビジョンブラジルの宣教師へのサポート。
今は教会が一つの外国のプロジェクトが、そのランプン人ですね、このインドネシアのスマトラ島の南の部分に約200万人ぐらいの民族ですね、このランプン人。そして今は息子のアイゼアに 毎月少しだけですけども1万円をサポートしています、このブラジルの働きのために。この聖句がもう一回ちょっと皆さん一緒に読みたいんですけど、ちょっとスクリーンを見てください。ローマの 15-20 はこう書いてあります。このように私は他人の土台の上に立てないように、キリストの皆がまだ語られてないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。まあ、日本の場合はどこ行ってもまだ福音が語られてないところはほとんどですけどもね、ほとんどの日本人がちゃんとした福音の理解がまだないですから、だから理解は日本の場合はどこでも開拓してもまだ余裕があるけども、でも結局特にまだ福音が語られてないところが、一応私たちもこれがパウロが与えられたビジョンで、その私たちも父もよくこの聖句を言いましたですね。彼もいつもできるだけこの教会が少ない、あまり福音がまだないところに、ブラジルもまだどんな福音教会のない町に彼がいつも目指してたんですね。そこで福音を述べ伝えて、まだ福音が語られてないところを目指すということです。じゃあ最後に皆さん、このエクレシアの宣教に関して、地域ビジョン、社会ビジョンと海外ビジョン、何か特にイスラム教の世界の国々が、私たちが特に大きなビジョンを抱きたいんですね。本当にイスラム教の国々が一番福音に対する、その福音のためには一番大きなチャレンジだと思います。まだ世界中残っている世界の人口の5分の1はイスラム教徒ですね。そして一番この福音から離れている民族が、また福音があまり入っていかないところもすごく多いですね、このイスラムの世界の中では。他に何かコメントか質問ありますか、最後に。 OK、 じゃあここで、じゃあ最後に祈りして終わりにしたい。じゃあ高橋さん、最後の祈りじゃお願いします。
祈ります。愛するお父さん、イエス様、ありがとうございます。本当にこの学びの時間をありがとうございます。ティンボク書を通して、あなたが導いてくださっています。感謝です。聖霊様、どうぞ私たちをまた日々、どうぞ導いてください。あなたのビジョンをどうぞ私たちにもっともっとはっきりと教えてください。それを心に刻んでください。お願いします。 そしてあなたの栄光を表すためにあなたの御心を行うことができますように、どうぞ私たちを助けてください。日々あの御言葉によって教えてください。また聖霊様、どうぞ心に直接教えてください。またそのこれから私たちが働くべき場所に対してその思いを与えてください。私たちが今いる場所についてどうぞ私たちに思いを、情熱をどうぞ与えてください。お願いします。セルグループを通して一対一を通して本当にあなたがそこに働いてくださって、あなたの御国が今日も広がりますように感謝をします。委ねます。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。